Sound Art Something Delicious。
皆様、今夜はサウンドアートスペシャルナイト、なんと200回記念なんですよ。こんばんは、くにです。さあ、本当にね、200回ってね、もう数えるとね、すごいですよね。100が2回と、50回が4回、10回が20回というふうに考えると、200回ってすごいですよね。うん。そして先週もお話ししましたように、今日は記念スペシャルということで、どういう形にしようかなっていうのを、まあ、いろいろ考えたんですけれども、やはり私ゲストが呼びたいということで、今までサウンドアートやりましてゲストがいらしたの1回ありました。生放送だったんですけれども、で今回も生放送にしたかったんですが、残念ながらちょっといろいろ事情でできない。しかしゲストは呼ぶということで、もうどんどんね、今日は予定が押してますので、ゲストをご紹介しましょう。本日の200回記念スペシャルゲスト、飯田正幸さんです。どうぞ。
こんばんは、よろしくお願いします。飯田でございます。
声が私ひっくり返りました。
なんでですか？
なぜかというと、私、スタジオで音を取ってるのが大変久しぶりなんですね。
そうですね。
なのでここでどうしたらいいかアタアタしてる。やっぱアタアタしてるってね。、はい、よく私言いましたね。
そうですね。ウィークエンドピピやってる時にね。
そうですね。はい。はい、飯田正幸さん、皆さんご存知でいらっしゃると思いますけれども、はい、この後ね、9時半から、
おとらじナインティーズという番組を、
はい、というのと、そして明日の
グッジョビー
ですね。はい、
先週の放送僕ね、エンディング聞いてたんですよ。はい、聞いてたんですよ、途中から。
あ、ね、そうですか。
そう、はい、どんな感じでやらなきゃいけないのかなっていうのを、うんうんうんうん、まあ、おさらいするために聞いてるんですよ。はい、よく聞いてるんですけど、俺これ、いいのか、雰囲気壊れねえかと思いながら、でも一応ちゃんと聞いとこうと思って、
なるほど。
ゲスト振りしたじゃないですか、はい、来週は。はい、この後、夜の、俺、ね、マイコーさんみんな期待してんじゃねえかと思って、ちょっとドキドキしたんですよ。大丈夫ですか、
ね、どっちかだよね、どっちかだよね。そうです。金曜の夜の、どっちでしょう、はい、みたいなね。マイコーさん読んでみようかったんですけどね。
マイコーさんを期待されてるんだったら、わしはどうしようと思ったんですけど。
いやー、大丈夫です。
よかったですか、
私が呼びたかったのは、飯田正幸様。
よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。なぜ飯田様をお呼びしたかと言いますと、はい、私、飯田様に、FM ピピに入って大変お世話になりまして、
はい、
さっきね、出てきましたね、ウィークエンドピピという番組で、はい、まあ、この入ってなんか右も左もわからない、くにちゃんがキョロキョロして、あたあたね、よくしてたところ、救っていただいたのがこの飯田さんということで、
はい、
ミキサーをね、やってくださって、
ね。はい、ディレクターミキサーやっておりましたね。
そうそう。もう、飯田様なしでは、私、番組は成立しなかったと、今でも思っております。
ありがとうございます。
ね。今ね、私、サウンドアートだと、はい、宣伝とか、はい、お知らせとか、はい、ニュースとか、はい、全くないんですけど。
そうですね。
あの時はあったんですね。
そうですね、生放送ありますからね。
そして、あれを噛んで噛んで、どうしたら、噛まなかったっけ？
閉じる部分はありましたけど、
はいはい。
はい。やっぱり最初はね、
うん。
うん。オープニングから、多分口の中カラカラなんだろうなと思いながら僕がミキサー宅に座ってたんですよ。でもそこから、あの時隔週でしたよね。
隔週でしたね。
そう、隔週でやってて、なんだろうな、慣れてきたなっていうのはすごいあったんですよ。
ああ、なるほどね。
お知らせ原稿とか、うん、ああいう原稿って、うんうんうん、はいはい。やっぱりね、まだ僕も長くやってますけど、
はい、
生放送で閉じるときは閉じるんですよ。
あ、そうなんです
よ。そういうもんなんですよ。
なるほどね。
はい。だから、まあ、ね、噛む噛まないはさ、本人の努力次第だから。だからそれ、
まあ、そういうことですね。
それ以外のところでこういうふうにラジオしましょうとか、なんだろう、こう、ね、こういうふうにした方がいいですよって話はよくさせてもらったかなっていうのはありますよね。
そうですよね。うん、結局何を言われてたんでしたっけね、あの時ね。
まあ、やっぱり落ち着くっていうこと
も。そうですね。そうそう、あとは、だからさっきね、一番最初に申し上げました。うん、あたあたのくにちゃんということで、はい、もう完全にね、印象づいてますね。
そうですね。
それが、こんなサウンドアートみたいな番組をやっているということで、うんうん、いかがでございますかね。
まあ、だから、いいなと思って、雰囲気があっていいなと思うんです。うん、まあ、それぞれパーソナリティ、DJ、まあ、はいはい、あとはナビゲーターなんて呼ばれ方しますけど、は
い、そうですね、
雰囲気で、うんうんうん、で、どうしても僕なんか BGM を敷かないと、喋れないんですよ。
なるほど。
うん。それが、こう、BGM ない状態で、1時間やるでしょ。はいはいはい、
そうですね、うん。サウンドアートのね、うん、一番の、あの、特徴は、BGM がない。
そう。だから、これが、なんだろう、深夜放送とかね、よく聞くと BGM なしで、
はい、
ずっと喋ってるのあるんですけど、はい、FM ピピで、うん、うちで BGM なしで、こうやって喋ってる番組って、結構、
これしかないぐらいですね。
そうそう。今んとここれぐらいなんです、はいはい。昔はあったかもしれないですけど。
ああ、なるほどね。
そう。それがね、うんうんうん、なんかね、ああ、いいなーって。
ありがとうございます。
喋りで勝負してんなってのはすごい思ったね。はい、
ありがとうございます。うん、ねえ、これで、ね、ようやくちょっと私ね、落ち着いてきたんですよ。
落ち着いたんかい。
あのね、もうね、今日始めるときも緊張しまくって。
はい。
こう、ほい、本当に久しぶりなんで、何が久しぶりかっていうと、二人で喋るというのも久しぶり。はい、あとは、あの、ピピに来て喋るのも久しぶり。うん、あと何が久しぶり？なんかね、とにかくね、飯田さんに会ったのも久しぶり。
それはね。
もう一年以上会ってないね。
そう、データでこうね、収録して、お家で収録して、
そうそうそうそう、
まあ、このコロナの影響もありましたしね。
そうですね。コロナが始まって以来、私は、ここのスタジオに来なくなったということで、はいはいはい、ね、家であの、収録してますので。ということで、大変いろいろな、なんだ？
久しぶり？
そうそう、久しぶり。出てこないね、声がね。よかった。ということで、始めたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
それでは参りましょう。サウンドアート。Something Delicious 200回記念スペシャル、ゲストは飯田正幸さんです。それでは始まります。
Sound Art Something Delicious
200回記念スペシャル、声の行方。さあ、200回記念スペシャル始まりまして、ゲストに飯田正幸さんをお呼びしてるんですが、はい、今日は何と呼べばいいの、
う
ん、ところで。
いや、もう、飯田さんか飯田くんでいいっすよ。
私ね、ウィークエンドスペシャル、なんだ、ウィークエンドスペシャルじゃない。ウィークエンドピピの時に呼んでたの覚えてる？
なんか言われてたね。
私ね、思い出した。うん、マジャヤンって言ってたんだよ。
あ、言ってた言ってた。言ってた。あのね、私、いろいろあだ名がありすぎてね、忘れてくのよ。
うんうんうん、うん
ね。マジャヤンでもいいですよ。なんか懐かしいね。
そう、今、うん、なんかそれで言った方が、うん、今日はなんとなく取りやすいような気がしてきた。
は、
う、
い、
ん。なので、今日はマジャヤンでお願いします、はい。
よろしくお願いします。
はい。で、マジャヤンをなぜ呼んだかは、まあ先ほどもね、申し上げました。はい、私、お世話になった方で、実はですね、私、そのマジャヤンとこうやって、で、番組をいつか一度やってみたいと思っていたわけですね。
光栄でございます。
はい。おしゃべりをしながらどうなるんだろうかという、うん、私たちのしゃべりが、
はい、
ということをやってみたかったので、200回記念でとうとう実現しまして、皆様に、お届けできるのは大変嬉しい。で、皆さんね、このマチャヤンどういう人なのかというのは大体声ではね、わかってるし、はい、みゆきさんとのね、あの、掛け合いで、まあ、こんな方、みたいなのもわかると思うんですが、
うん、
でも、うん、本当のところ、まーちゃんのこと知ってるの、あなたって言われると、知らないよね。
まあ、その、くにさんのこのね、サウンドアートの、うんうん、リスナーさんの中で、なんか突然出てきたなって思われてるかもしれないしね。
そう。そうね。いや、そんなことないと思うけど、私よりも、マジャヤンの方が、うん、あの、有名だと思いますよ。ピピ界隈では。
まあ、そら、長くやらせてもらってますからね。
だから、何ここに出てきたとかってみんな、おおとかって言ってると思うので、
はい、
ここで、サウンドアートらしく、うんはい、マジャヤンとは、どういう人なのか、はい、というのを丸裸にしていきたいと思っております。
いや、恥ずかしい。
はい、で、うん、まずどっから行きましょうかね。はい、まあ、じゃあ、まず、どこ出身みたいな。
出身はね、うん、僕、隣の蟹市なんですよ。
ほうほう。
で、出生地って言えばいいのかな。
はは。
で、育ったのが栃木なんですよ。
ほうほう。
で、高校2年の春に97年にこっち戻ってきて、
うんうんうんうん
で、まあ、高校転入するんですけど、うん、その後大学で東京行って、うん、4年3ヶ月ぐらいいて、
うん。なるほど。
で、また戻ってきたっていう感じ。
ほうほう。ということは、東海地方と関東地方の人
です、ね。そうそうそう。
あー、なるほど、なるほど。どっちが長いの？
あ、もうね、こっちの方が長くなりました。
あー、なるほど、なるほど。
13年、トータルで大学の時入れると17年ぐらい。なので、だから完全にこっちの方が長いですね、もう。
なるほど、なるほど。はい、そうか、そうか。そのいろいろとある歴史の中で、
はい、
ラジオとの出会いというのを聞こうと思うんですが、うん
はいはい、
どこでまずラジオと出会ったかですね。
やっぱり今このご時世ね、こう若い子たちはスマートフォンを持ってたりとか、
はいはい、
でパソコンとかまあタブレットとかっていうのを持ってて、
うんうん、
メディアというものが手軽にね、
うん、
見聞きできる時代だと思うんですけど、
はいはい、
僕らが中学生とか高校生の時って、
うんうんうん、
家にまあパソコンもなけりゃ、
はい、
部屋にテレビも置いてもらえなけりゃ
ないね、
っていう状況なわけですよ、
うんうんうん、
でそうなってきたときになぜか自分の部屋に父親から譲り受けた、CD ラジカセがあるというところで90そうね中学校1年ぐらいかな、
うんうんうん、
1年ぐらいからラジオを聞くっていう生活になったんですよ。
おー、なるほどね。まあよく、だいたいそれぐらいかな。
そうそうそう。
あの時代は。
あの時代は。
中学生でラジオを聞き始めるみたいな、うん、そんな感じでしたね。
そうそうそう。うんうん、だからね、テレビも当然見てましたけど、
うん、
ある程度の時間になったら、
うん
反抗期ですから。
はいはい。
親と言いたくないっていう。
はいはい。
ので、自分の部屋に行ってラジオを聞くっていう感じだったかな。その時はね、AM 聞いてましたよ。関東の。
ほうほう。
文化放送
を。
はい。聞いて。
うんうんうん、
で、ね、ずっと AM 聞いてたんですけど、
うん、
こっち戻ってきて、
はい、
失礼な話になりますが、
はいはい、
この地域の AM があんまり性に合わなかったんです。
なるほど。
で、FM 聞くようになって。
うん、うん。
で、そこから、ずっとかな、聞いて、たまに AM も。
だいぶチョイスがね。
そう。
ないですよね。
そうなんです。
AM のね。
そう。AM もね、二、うん、曲ありますけど、うん。だからそう。
そう、まだでもこの辺いいですけどね、うん、私中津川に住んでますけど、うん、入りませんよ。
そうなんです。
普通に。
うん。
今ね、インターネットになって、本当にラジオがクリアに聞こえるようになったからいいんですけど、はい、ザーザー言います
よね。ザーザー言うんですよ。うんうんうん、だから、そんなの感じかな。だから、AM から FM に切り替わったのは高校2年ぐらいからかな。ずっとそれまでは AM 聞いてたり、まあ、いろんなの聞きましたけどね、日本放送とかも聞きましたし、
そうですよね。
はい、聞きながら、寝て、ね、うんうんうん、気づいたら走れ海洋局を、あの番組終わっちゃいましたけど、うん、そういうのとかは。
ね、そうですよね、はい。だからまあ多分私とマジャヤンは若干年代が違うんですけど、
はいはい
はい、うん、でも多分あの頃はラジオが割とみんなの、なんだろう、こう、プライベートタイムの友みたいな。はい、
そうです
ね。そんな感じでしたよね。うん、うん、うん。わかります、わかります。で、うん、話急に飛びますけど、はい、このそのラジオの世界に自分が入って、のはどんなきっかけだったんですか？
もともとはね、まあアナウンサーになりたいって思ってたんです。はい、中学校3年生ぐらいの時に、はいはい、古舘一郎に憧れて。
なるほど。
うん、で、大学生の就職活動の時に、うんうん、テレビ局受けたわけですよ。在京キー局を、
はいはい、
ね、一番入りたかったとこありましたけど、うん、まあ全部すっこんと落ちまして。
はい、
で、そこがまあアナウンサーになりたいっていうのが発端なんですけど。
うんうん、
大学の部活を放送部やってたんですよ。
はい。
アナウンサーになりたいからね。
うん、うん、うん。
で、その時に、同じコミュニティ FM、うちと同じようなコミュニティ FM の FM 世田谷っていうのがありまして、
うん、
そこに放送部、東京の、放送部の有志たちが、集まって、月に、1回から2回ぐらい、その大学で番組をするっていうのをやってたんですよ。
うんうんうんうんうん、
で、そこで僕もやりたいって言って、
うんうん、
で、そこで、そうだな、2年ぐらいかな、
うんうん、
はい、喋ってて、ラジオって聞いてたけど、
うん、
やるとちょっと面白いなって思ったんです。
うんうん、
でも、目標としてはずっとアナウンサーがあったので、
うんうんうん、
アナウンサー試験受けたんですけど、
うんうんうん、
落ちまして。
なるほど。
さっきも言いました。
そのアナウンサーになりたいと思った一番大元の、うん、なんだろう、こう動機みたいなのは何なんですか？
さっき言ったような古舘一郎が、
うん、
F1 の実況を91年かな、僕91年ぐらいから F1 を生み出したんですよ。
ほうほう。
ね。で、
う
ん、その時に古舘さんが実況してて、
うんうん、
で、実況ってこういうものなんだって。まあ野球も見てましたけど、それ以上に古舘一郎の言葉の使い方、話術っていうのが、なんかずっと残ってたんでしょうね。
なるほどね。
で、それをなんかふとした時に思い出して、 で、F1 レーサーになりたいなと思ってた時期もあるんですけど、ミーハーで。うんうん、だけど、それが、なれないなって思っ、中学生ぐらいの時にもう多分自分の中ではこのキャリアは積めないんだろうなって、うすうす気づいたので、うんうん、じゃあ、どういう生き方したいかなって思って漠然とアナウンサーになりたいっていう。そう、古舘一郎みたいな感じになりたいって思ったんです。
なるほど。うん、そういうことね、うん。そうか。こう聞いていくとね、おー、そうなんだとかね。
そうそうそう。
きっとね、今ね、リスナーさんもそう思ってますよ。
どう考えてもミーハーだけどね。うん、
でも大体そういう、動機ってそういうもんじゃないですかね。
そうですね。だから、それが好きだったんでしょうね。
うんうんうん、
本当に。喋ることが好きだった。たのかな、別に笑いを取ってたわけでもないし、クラスで、
うんうん、
地味な普通な子でしたけど、
ほうほう、
なんかふとした時にそう思ったんですよね。
喋るのは好きだった。
喋る、あのね、ちょっとバカなことを言うのは好きだったね。
あ、で、なるほど、
父親に心配されました。こいつはバカなことばっか言ってるけど、なんかいじめられてんじゃねえかとか、なんかあんじゃねえかっていうふうには思われてた節はあったらしいんですけど。
辛さをこう紛らわ
せた。そうそうそうそう。まあっていうわけでもなく、なんか単純に楽しいことが好きだった。あの文化祭の実行委員やってみたりとか、そういうのは結構ね、小学生ぐらいの時から好きだったんで、楽しいことが好きっていうのは多分根底にあるんだと思うんですけどね。
なるほどね。そして、初めてですね、公共放送で喋ったのはいつでした？
うん、そう、公共放送っていうところで言うと、その FM 世田谷で喋ったキャンパスレディオカンパニーっていう番組が一番最初。う
ん、なるほど。
で、その後、うん、まあ普通に就職して、うん、こんな仕事したくねえっつって、
そうなんだ。
そう、うん、今で言う、ニートをし、
う
ん、そして、
う
ん、フリーターをし、
うん、
もう一回就職をし、
う
ん、でまた辞めて、
はいはい、
で思い切って、うん、まあ好きなことやろう、とりあえず自分の人生だからって言って、2004年か2004年だね、2004年の、うん、海の日かな、忘れもしない海の日に、
うん、
突撃で FMPP に来たんです。
あ、そうなんですか。
喋りたいですっつって。
え、そうなの。え、知らんかったそれ。
むちゃくちゃよ。だから、
あら、まあ、
そうで、ありがたいことにそこで、スタッフとして、もう何でもやりますって、裏方もやるし、喋りもやりたいですっていう話をして、で、まずそこから始まって、で、ありがたいことに社員にしてもらって。
なるほどね。そう、知らなかった。うん、そうなんだ。突撃だったの。
だから、ね、普通に今聞けば、すごい行動力あるねとか、思われるかもしれないんですけど、
うんうん、はいはい、
冷静に考えたら、頭おかしいやつだろうと思いながら、何のつてもないんですよ、
うんうん。
で、地元に FM 局がある、コミュニティ FM 局があるっていうのしか知らないで、どこにあるかもわかんない状態で、
うんうんうん、
その当時スマートフォンとかタブレットもないから、うんうん、ネットで、家のネットで調べたらここかっつって、一気に来て。
いやー、すごいね、
うん。
今そういうので誰か来たらどうなるの？
どうなんでしょうね。
その頃はオーディションはなかった。
オーディションなかったっすね。
なかった、
ね。なかったから、うん、まあオーディション受け、それこそね、クニさんもオーディションじゃない？
そうなんですよ。
だから、
そうなの。
俺自分がオーディション受けたら絶対通ってないと思いますもん。
それはわかりませんけどね。うん。まあ、いろんな人がいていいなっていうことじゃないですか。
かもしれないですけど。だから、うん。そういう、オーディションも受けず、
うん、
とりあえず自分売り込みだって言って、だから大学時代に喋ってた、
は
ん
は
ん
は
ん、MD を持ってきて、
はい、
こんなんやってましたっつって、どうですか俺っていう、そういう感じ。
いやー、聞いてみるもんだね。私、全然そのこと知らずに、なんかちょっと知りたいなと思って聞いたんだけど。
そうそう
そう。そうなんですか。
そうなんです。
いやいやいやいや、飯田正幸の知られざる過去みたいなのね。
結構ね、いろんなとこで喋ってますけど、放送でも喋ってますけど、
あ、
でも、喋、
うん、
ってるけど、うん、でもね、うん、若い子たちには言ってないから、新しく入ってくる
んですよね。そうですよね。私も知らなかったんで。うん、
言わねえ。
これ、みんなに聞かせたいね。
ね、
うんうんうん。それでですね、突然なんですけれど、はい、今日はですね、200回記念ということで、
はい、
まあ、ワンちゃんとお話しするだけで私大変幸せなんですが、やっぱり取り留めもなく喋ってると、はい、聞いてらっしゃる方が、なんだこの人たちはって思われるといけないので、
はい、
ちょっとテーマを決めようかなと思ったわけです。
はいはい、
で、私が最近気になってるのは、 声ということをどう捉えるかみたいな、なんかそういうのちょっと気になってて、
はい、
で声の行方というそういうテーマで、はい、やったらどうかなと思うんですが、いかがでしょう。
あ、もう全然それはもう従いますよ、あなたの番組です、ね、
そうですね、はい、はい、ということで唐突ですが声の行方ということで今日のスペシャルまた続けていきたいと思います。この声の行方ということで、まあ二人でね今日は、曲をいくつか選んでかけていこうと思うんですが、はい、最初の曲をじゃあまずまちゃんよろしくお願いします。
はい、では一曲お届けしましょう。エリック・クラプトン、チェンジ・ザ・ワールド。
Sound Art Something Delicious
200回記念スペシャル声の行方。はい、200回記念スペシャルどんどんと参りたいと思います。ようやく私もいつものペースが出てきまして、私ね実はね生放送前ねやってた、そのウィークエンドピピもそうなんですけど、はい、生放送をねやってまして、うん、でその頃はね結構ね声ちょっと高めだったですよね。
そうですね、
高め、今喋ってるぐらいの声でだいたい普通の番組をやっていたんです、うん、でサウンドアートになってから若干落とす感じはあるんですが、
はい、
自分の心地よさ具合というと結構下のね、うん、サウンドアートってやってる方が結構落ち着くんですよね、
はい、うん、
でも今日は大変久しぶりに、マーチャヤンにお会いしまして、この大先輩と番組をやるという、このなんというか自分が希望したにもかかわらずプレッシャーがかかるという、うん、そのいろんなこうなあれはなんていうの、ジレンマ、
ジレンマ、パッションじゃなくて、
パッションじゃなくて、
情熱じゃなくて、
ジレンマというか、うん、そのギャップというか、何、ちょっと言葉出てこないね、うん、その自分の思ったことと、やっていることが何だか乖離しているという、それを言いたいんですが、はい、知ってる？なんかそういう言葉。
まあ、いいんじゃないですか、乖離で。
ね、ね、これで出てきてない二人です。二人で、サウンドアート200回記念スペシャルを行っております。今ですね、私、低めのね、私、こういう風にやってる方がとってもいいんですっていう喋りをして、こっちの方が実は好意的に心地よいんですが、マチャヤンはどの辺のトーンがいいわけです？
うん、
やっぱり音ラジやってる時と、はい、グッチョビやってる時は若干違うですかね。
そうですね、違いますね。そうだな。もう本当今この状況で喋ってるのは、収録で今こうね、国さんと話してもらってる声のトーンはだいぶ低いと思います。
そうですね。うん、そうそうそう。今日最初聞いた時、低いとか思って。
で、テンションが上がって、テンション上げてる状態はもうちょっと高いんですよ。
そうですね。
で、音ラジの時は、うんうん、グッジョビと、うん、今のサウンドアウトを出させてもらってる、この声のトーンの、真ん中が音ラジなんですよ、
うんうんうんうん。
で、どの部分が楽かっていうと、うん、そうだな、実はこうやって低い声で、うん、ただただ喋ってるっていうのは、うん、嫌いじゃないし、むしろ好きなんですよ。
あら。そういう路線の番組も今度やったらいいんじゃないですか。
やりたいんですけど、うんうんうん、多分やってる途中で耐えられなくなってくるんですよ。
あ、なるほどね。
そう。
うんうんうん、
で、曲を紹介するとか、
はいはい、
チェンジオブペースってよく若い子にもね、はいはいはいはい、新人の子とかに言う、うん、人とかに言うんですけど、うん、そういう時って、チェンジオブペースだよ。だから、ね、ゴリゴリのロックだったら、そのテンションに合わせてとか、
うんうんうん、
さっき見たく、チェンジザワールドだったら、うん、低いところで紹介してっていうような言い方をするので、
うんうん、
多分自分が耐えられなくなってくるんで、
あ、そう、なるほどね。
こう高低差がある方が自分はやりやすいかな。
そうだね。それはありますね。そうそうそう。私もそうなんですよ。ピーって高くね、だからね、うん、こうじゃないですかみたいな、上げるのも好きだし、うん、皆さんこんばんはの方もね、
うん、
どっちも好きですね。
そうですね。だから、うんうん、どのところがっていうと難しいけど、うん、意外とこの皆さんに今お届けしている声のトーンは好き、
う わかりました。ぜひ、そのうち、このトーンの飯田雅之の番組ができるかもしれませんね。
そう、こういう感じで、ダラダラ喋りたいっていうのがすごくある。
ダラダラはどうなの？
そう、ダラダラ喋るって、取り留めもないことを喋るっていうのは、ちょっとやってみたいところではある。う
ん、でも今の世の中の音声メディア、今すごい音声メディア流行ってきてるじゃないですか。はい、ラジオもね、見直され、はい、コロナ禍の、まあ、恩恵と言っていいのか、ちょっと言い方は、ね、はいはい、ちょっと気をつけなきゃいけませんけれども、うん、みんながね、声を聞くのはいいなと、うん、もう映像とかね、動画とかよりも、声を聞いてるだけで、なんかしながら、
はい、
声を聞いてるのはちょっと落ち着くみたいな、
はい、
そうやって結局ラジオですよね。
そうですね、
うんうん、ね、ラジオももちろん頑張ってるんですが、はい、今やっぱりインターネットでスマホとかね、
そうですね、
あるので、音声メディアがすごく、流行ってますね。
はい、一回やろうと思ってて、ずっとやろうやろうと思って、まだやってないのが、スポティファイなんですよ。
はいはいはい。
で、音楽を、うん、サブスクリプションで、いっぱい聞いて、うん、で、気に入ったのがあれば買うっていう、
はいはい、
その、スマートフォンとかパソコンの中で、シリアさん行って、
うん、
視聴して、
はい、
なんかわかんねえけどいいなっつってそのアルバム買うようなその感覚、
うんうん
うん、それがちょっと流行ってて一回やりたいなと思いながら、
でもそうですね、
サブスクとかね、うんうんうん、そういうのはいいなってちょっと思ってみたり
も
します。
ね、もういっぱい今ねあるボイシーとかね、うん、あとまあもう老舗といえばね、ポッドキャスト、うん、
はいはいはい、
あれは私もねやりたいなと思ってはいるんですけれども、はい、うん、だからやりやすくなってきたし、うん、皆さんもいろいろと聞くね、メディアが増えていて、
はい、
でもやっぱりね、FM ピピがいいなって言って、多分この番組を聞いてくださってると思うんですけれども、
はい、
こういう、コミュニティラジオは、やっぱり、なんだろう、こう、地域の情報とかね、うん、そんなことも喋ったりとか、はい、やっぱりこの地域のこの人のこの声よとか、
はい、
やっぱそういうのは魅力ありますよね、コミュニティラジオって。
そうですね、うんうんうん、周波数を、この時間に合わせてもらったもんが勝ちみたいなところが、
うんうんうんうん、
実は喋ってる人たちにはあって。
そうですね。
そう。
うんうん、
で、それで反応もらえると嬉しいけど、
そうそうそう、
まあ、反応なかったとしても、そう、これを聞いてくれてる人たちがいるっていう、
うん
う
ん、
思いでやってるし、
そうですね、
あとは自分好き勝手喋ってるし、うん、っていうこうね。
だから若干最近はそのダラダラ喋り風っていうのがね、うん、だんだんこう浸透してきてるっていう、
はい、
そういうのはありますよね。
そうですね。
うんうんうん。さっき、そういえば、うん、私たちの若い頃ね、若かりし頃、
はい、
ラジオ番組好きなのがあったとか、
はいはいはいはい、
あと、あの頃ってもう、なんか、何曜日の何時からは、これとか、決まってましたよね、は
い。決まってましたね。
ね、もうなんかラジオの前とかで、待ってたよね。
そう。で、今もね、深夜放送やってますけど、
うんうん、
やってますけど、うん、僕らは、
うん、
僕はね、帯の番組ずっと聞いとったんですわ。
はいはいはい。
そう、月曜日から、
うん、
月曜日が木曜日か。で、金曜日は、
うん、
リクエストでランキング作るみたいな、電話、
うんうんうん、
電力ですよね、
うんうんうん。
そういうのをやってたんで、うん、もうだから僕はどちらかというと、何曜日の、この、人っていうよりかは、
うんうん、
もうずっと、その帯の番組を、10時ぐらいからかな、10時だったの、10時から聞く。
うんうんうん
っていう感じだった。
ですよね。
うん、
だからどっちでもとにかくこう、待ってて、
待ってるっていう。
ここで、どうしてもここよみたいなね、うん、じっと待ってて聞く感じですよね。
そうそうそう、そう。
だ今はもう、録音とかね、うん、このサウンドアートもね、聞き逃しが聞けるんですけれども、はい、まあ、いつでも聞けるようになってきているので、
はい、
若干そのね、そのみんながどういう形で聞いてるかっていうのは、はい、いろいろなってきてますよね。
そうですね。だって昔はカセットテープにダビング、録音して、エアチェックっていうのが流行ってた時ですから、それがおしゃれだったわけですからね。
うんうんうんうん、そうですよ。そういうのの前はね、知ってます？テレビとかの音取りとかの時、はい、テレビの前にカセットデッキ置いといて、みんな静かにとか言って、はい、撮ってたりね。
ね。
そんなのありましたよね。
そうそうそう。今デジタルで綺麗でしょ。
ね、笑い話ですよね。
本当ですよね。
さあ、こう喋ってるとね、まあ、どんどんね、続いてきちゃうんで、そろそろ曲紹介に行きたいと思います。私が選んだ曲ですね。私、この方のね、曲大好きで、矢野顕子さんですね。この方は、まあ、言葉が楽しい。 で、今からご紹介するのは、あんた方どこさっていう歌ありますよね、うん、これを、矢野顕子風にアレンジしてある。そして上原ひろみというね、もうピアノバリバリのね、もうこの二人がもう演奏しててとっても楽しい、そういう曲をお届けしたいと思います。あんた方アフロ、矢野顕子&上原ひろみ、あんた方どこさアフロブルー2011 Get Together Live in 東京からお届けします。
Sound Art Something Delicious
200回記念スペシャル、声の行方。さあ、サウンドアート200回記念スペシャル、どんどんとやってまいりましょう。ゲストは飯田正幸さんです。今日は声の行方、The Power of Voice ということを、テーマにして喋っております。
はい。
で、声なんですけど、
はい。
私の声を最初に聞いたというのはいつだったですかね。
一番最初
は、オーディションかな。
オーディションっすね。
そうか。
はい。
うん。
オーディションの時に、あの時は、まあ、その当時、駅前プラザ、テラというですね。
はいはい。ありましたね。
はい。場所がございまして、
はい、
今、駅南開発で新しいビル建ててますけど、
うん、
毎週土曜日にですね、
うん、
行ってやっとったわけですが、
うん、
その時に準備しながら、
うん、
お昼の生放送準備しながらあなたの声を聞いてました。
はいはい。
はい、
お昼にね、やってたやつですからね。
はい、
あの、お昼に。あれは、まず一次審査があり、
はい、
そして二次審査があり、最終審査が、ここで生放送で行われるという、うん、ね。で、それを聞いてたと。
そうです、そうです。
ね。
だから僕ちゃんと評価してたんですよ。はい
は
い、もうどういうふうに評価したかもうみんな忘れてますけどね、
うん、
私ね。
はい、まあ、そうですね。
はい、
うんうんうん。で、どんな印象だったんですかね。
なんだろう。
覚えてない
ね、また違う人出てきたなっていう感じがした。
あら、そう。う
ん、だ勢いがある方で、
うん、
なんか、あったわけじゃなくて、
うん、
ああ、こんだけゆったりと喋る人いるんだっていうのはちょっと思った。
ああ、
うん。
ね、サウンドアート路線だよね。
そうそう。あれはね、ちょっとね、あ、すげえの、すげえ人来たなっていうのはちょっと思った。
やった、
うん、
そういうことね。
そうそうそう、う
ん
う
ん。でもあれはね、私の大好きな世界を表して、はい、まあ、大体ね、皆さんあのオーディションっていうのはね、
はい、
自分の一番得意なパターンで、そうそうそう、こうやりたいっていうのでね、喋りますから、
はい、
それの一番やりたいのがね、あの、確かなんか、小野陽子の話とか、ね、
はい、
なんかして、こう、なんだ、海が見えますよね、みたいな、なんか、そんな、まったりしたね。
なんか、
そういうこと喋りましたね。
すっげえの来たなって本当に思った。
本当ですか、うん、ありがとうございます。ねえ、で、それがこんな風になっていくとは、思いました、
はい、まあ、慣れりゃいろんなことするだろうなって、僕もそうだったんで、それは。
あ、やっぱりそうですよね。
そう。自分が喋っていく上で。
うんうん。で、なんかだんだん分かってくるね。
そうなんです。
最初、まあもちろん私全然やったことない人だったんで、はい、もうバタバタしてたんですけど、本当にあの、ラジオ風に喋るってことはね、
はい、
全然できなかったんですけど、それでもまあなんだかんだこう、毎回毎回やっていくと、はい、ちょっとなんとか、ちょっと喋れるな、みたいになってきて、はい、そうすると、だんだんなんか、あ、こんな風に喋るのもいいかなとか、あの風に喋るのもいいかなとか。はい、だいたいそんな感じですよね。
そう、うんうん、僕なんかはやっぱり最初はかっこよく、
うん、
爽やかにって思ってたんですけど、うん
うん、はいはい、
気づいたんですよね、旗とね、俺に爽やかさはない、はい、
え、そうなの？
うん、ないなって。どうしてもおちゃらける方が好きなので、うん、無理だな、
落ち着かないんだね。
落ち着かないんですよ、
うんうんうん、
で、僕どちらかというと前から口は離さないんですけど、
はい、
座る位置を変えてみたりとか、
はいはい、
あぐら変えてみたりとか、
はいはい、
っていうのをやるようなパーソナリティなので、
はい、
皆さん見えてないってことでやってるんですよ、これは。
なるほど。
収録だろうが生だろうが、
うん、
やってるんで、
うん、
多分俺無理だなって思って、そこから軌道修正して近所の兄ちゃんが喋ってるっていう風にしてったんです。
ああ、そういうことね、うん、
はい、
うんうん、確かにあの兄ちゃん風ですよね。
そうなんです、うんうん、片足払方がいいなと思ったんですね、はい、
それはなるほど。でも見つけていく感じですよね、
う
ん、
そうね。
だから皆さん他のね、パーソナリティさんも多分、うん、あの最初はこんな感じで、
うん、
今こういう風になってますっていう、まあそういう感じでやってらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、
はい、
まあそういう、まあ、ピピの番組ね、
はい、
いろいろあって、で自分もやったあのことがいろいろ終わりになるのではないかと思うんですけれども、はいはいはい、こうすごい自分が今までやった中でこれすごい覚えてるとか、はい、そういうのない？
そうね、とりあえずね、この例えばグッジョビーとか、
はいはい、
うん、オトラジって今やってる番組で、
はいはい、
会心の出来っ ていうのは、うん、なんかね、その時は、あ、今日面白かったなって、今日うまかったなとかっていう、うまくいったなっていうのはあるんですけど、うんうんうん、あんまりね、ないかな。なんか印象深かったとかっていう、そのレギュラー放送ではないかな。うん、あとは、イベントとかよね、周年で、うんうん、ね、それこそ20周年の時に24時間放送をやったりとか、うん、
はいはいはい、
あと、まあ、24時間放送じゃなくても12時間ぐらい生放送をやってた周年とかあるんですよ。
ああ、そうなんですか。
あの時は普通に楽しかったですね。やってて、喋ってて、分刻みで、いろいろ変わっていくところがあるわけですよね。そう。それはね、ちょっと楽しかったかなっていうのは。
なるほどね。そう、マチェガのすごいのはね、はい、あの、幅がすごいね。
はいはいはい。
どんなのでも、いけるっていう。
一応ね。
そういうのが素晴らしいですよね。
一応。
私なんてこう、1個か2個ぐらいしか引き出しないんですけど、
はい、
あの、防災のね、
はい、
番組とか、されますよね。
そうですね。あの、うんうん、この地域に台風が来た、ね、
うんうん、
大雨が降ってるっていう時に、市役所から要請が来ると、やるんですけど、
はい、
あれもね、ド緊張してるわけですよ。
あ、そうなんですか。
そうですよ。
おうおう、
はい。で、間違えちゃいけねえ。伝えなきゃいけないっていうところだと、普段、あの、ゆるゆる人間なんですけど、
はは
そこに一本串通さなきゃいけないんで、
なるほど、
手ブラブラした状態で喋れないんですよね。
やっぱ、そうですよね。あの、体って喋るとき使いますよね。
うん、はい、
うんうん。
なので、そうね、こう、防災とかはまたちょっとやってて違う。感じにはなるね。
わかりますよ。私だから、多治見の辺で天気がすごいことになって、はい、なんか台風来たとか言うと、はい、飯田さん走ってくんだろうなとか思って。
ありましたよ。昔ね、何年か前にね、石川に住んでる友達、石川県に住んでる友達がいて、
はいはい、
会おうかっていう時に台風が来まして、
うん、ほうほう、
で、行こうかどうしようか迷ったんですけど、
はいはい、
もう10年ぶりぐらいとかに会うんですよ。10年、15年ぶりぐらいに会うんですよ。うんうんうん、それは行かないかんだろうと思って、車飛ばして行ったんですよ、うん。
はいはい。
で、あの、来てくれてありがとうって、でもよく来たなっつって言われて、
うん、
来なかったら来なかったで、寂しかったけど、うん、よく来たなっつって、
うんうん、
で、友達と金沢もね、石川の金沢市だったんですけど、
はい、
天気悪い中、
うんうん、
行ったら電話かかってまして、
はい、
やるぞと、わかりやすさっつって、
はい、
そっから、車また飛ばして戻ってきて、
天気悪いから戻ってきて、防災の番組やれってことですね。
そう、
うんうん、
分かりましたっつって、
うん、
ごめんちょっと仕事の電話入ったわ、
うん、
お前すげえなっつって、
うん、
いやまあね、来てもらって本当ありがたかったっていうか、うん、まあそのね、久々だからそりゃ会いたいでしょっつって、
うんうん、
行って、
うん
うん、戻ってきて
呼び戻されたわけですね。
呼び戻されるっていう、
あ、
うん、そういうのとか結構ありますよ。
天気が悪いとね、本当に呼び戻されるわけですよね。
はい、
本当、そうするともう自分のフリータイムとかないんじゃないです？
まあ、天気さえ良きゃ大丈夫。
あ、最近楽しいことってない？
最近楽しいことですか？うん、まあ、最近って最近ハマってるわけじゃないんですけど、これずっとなんですけど、うんうん、やっぱり野球が楽しいんですよね、プロ野球が。
なるほどね。見に行く？
あのね、行きたい。今シーズン、
今ちょっとね、
今シーズン行けないんですけど、
うんうん、
昨シーズンは3回ぐらいありがたいことに見に行くことができて、
うんうん、
で、もうとにかく中日ドラゴンズが好きなんですよ。
なるほどね。
うんうん、で負けようが勝とうが、うん、ね、勝とうが負けようが、うん、ね、どんな負け方をしようが、うん、やっぱりね、ずっと見ちゃうんですよね。
あ、
でもない、こうでもないって言いながら。
うん、関東にいたけど、やっぱり中日ドラゴンズなのね。
父親が完全にドラゴンズファンだったんですよ。
はい、
だからこの名古屋出身なので、
はいはいはい、
名古屋出身で子供の頃からドラゴンズを見てるんで、うんうん、
はい、
だから僕が物心ついて一番最初に優勝したのが1988年なんですね。
うんうん、よく覚えてるね。
あ、当たり前じゃない。で、小学生の頃安全帽って黄色の帽子を被って行かなきゃいけなかったんですけど、
はい、
うんうんうん、嬉しかった親父が、
うん、
ドラゴンズが優勝して嬉しかった親父がドラゴンズの帽子被ってったらどうだっていうぐらいのドラゴンズファンだったんですよ。
うん、
で、それを見てて、うん、やっぱりもうそのまま、周り巨人ファン多いけど、やっぱドラゴンズなんです、中日なんですよね。
うんうんうん、
そう、だからずっと別に中日弱えじゃんって言われようがなんだろうが、うん、 ずっとドラゴンズファンなんで、
なるほど、
関東にいようがいまいが、うん、ずっと青い帽子のチーム。う
ん、いいね、うん。岐阜でよかったね。
そう。だから、こっち戻ってきた、97年に戻ってきたんですけど、今年からね、
はい、
バンテリンドーム名古屋っていう名前に変わったんですよ。
何が？
名古屋ドームの名前が。
え、名称が。
そう。
ネーミング。いや、私知らなかった。
そう、ネーミングライツで。
ほうほう。
ね、1997年に名古屋ドームが開場したんですね。
はあはあ、
で、そのこけら落としで、うんうん、プロ野球のトーナメント戦みたいなのが名古屋ドームで行われたんですね。
はあはあ、
まずそれに弟と二人で行って、
うん、
で、ドラゴンズ見てきて、うん、で、ちょうどこっち戻ってきて編入する時だったんで、で、学校行って、
はい、
で、ちょっと経ってから、うん、名古屋ドームの話になって、うんうん、いや、俺行ったことあるよって、うん、なんでもう戻ってきてすぐ行っとんのって言われるみたいな。そう、それはもう、ドラゴンズなんでしょうね。
うん、
ね。あ、サッカーも見ますしね、グランパスの動向もね、はいはい、2回ぐらいね、うん、川崎に負けたって多いって思いましたけど、首位攻防戦って言いながらいい加減しろよと思ったんですけど。
なるほど、なるほど。
うん、まあ、スポーツは好きですね。
やっぱりだから、もともとのね、うん、この東海地方の血が流れてるから血が騒ぐってことですかね。
そうですね。
うん。
やっぱね、ガチガチの、やっぱり父親が、名古屋人だったっていうのがあるんでしょうね。
うん、そういうことね。
間違いなくね。そのアイデンティティは引き継いでますよね。
わかりました、うん。さあ、それでは、その中日ドラゴンズファンのマーチャイアン、次の曲紹介お願いします。
全くもってドラゴンズは関係ない曲ではございますけども、
はい、
僕が初めて、CD を買った洋楽の、
うん、
ナンバーをお届けしていきたいと思います。
はい、お願いします。
ジャミロクワイ、バーチャルインサニティ。セントリシ
ャス。200回記念スペシャル、声の行方。サウンドアート200回記念スペシャル、ゲストに飯田正幸さんを迎えてお届けしております。ここからはですね、
はい、
マジャヤンから私に質問をしてもらうという、そういうパターンで言ったらどうかなと思うんですが、いかがでしょう。
わかりました。まあ、
なんか聞きたいことはある？
そう、今ね、この曲が流れてる間に、うん、なんかないのって言われて、
はい、そうそうそう、
でそもそも、
はい、
なんでこうオーディション受けようと思ったのって話を聞こうと思ったら長くなるって言われたんだけど、
う
ん、
そうそうそう、
かいつまんで話せる？
かいつまむのが一番私は苦手なことですね。
なるほどね。
知ってますね、それ。
知ってます。
そう、でも私、この話はあの番組のね、いろんなところで喋ってます、はい。なぜラジオがやりたかったかっていうのは、はい、あの、311絡みの話で、ね、ありますので、はい、まだ、あの、多分皆さんご記憶だと思いますので、はい、そこはしょりましょう。
はしょりますか。
はい、はい。
まあでも、こう、話してみてて、多分今このサウンドアートは、くにさんが好きなことを、ずっとやってると思うんですけど、
はいはいはい、
こう、手応えとか、
うん、
こう、最初思い描いてた、うん、絵というのがあると思うんですけど、うん、そこから、乖離したのか、その線に乗ってるのか、
そうね、うん。あの、流れてってる感じはしますね。まあ、もともとはね、うん、ディレクターからね、
はい、
あの、音、美しい音ということで、はい、なんか番組を作りたいんだけどって話が来て、
はい、
あ、ほんじゃ、こういうのいいんじゃない、ああいうのいいんじゃないとかね。最初ね、はい、すごいいろいろコーナーがあって、もうすごいテーマもいっぱいあってね、
はい、
もういっぱいいっぱいいろんなことやってきたんですけれども、うん、だんだんね、なかなかその作っていくのも、あの、いろいろ大変になってきたりとかして、
うんうん、初期とか聞いてたら詰め込んでんなと思ったことあったもんね。
う
ん、
そうそうそう。だから、あれは、コーナーがもう決まってたからね、はい、その話を毎回するっていうことで、はい、まあ、いろいろ喋ってたんですけど、はい、だんだんやっぱり、自分の中でね、こう、ちょっと集中してこのことだけ今回喋ろうとか、
はい、
そういう感じにだんだんなってきて、
はい、
で、先週ちょっとやりましたけど、はい、ネイチャーとかクリエイトとか、はい、ちょっと自分がこう作る創作の世界みたいなね、うん、
はい、
それを入れると非常に楽しいっていうことも分かってきたので、はいはいはい、今なんか一番いい感じになってるかなと思います。
はい、そうですね。まあ日々こう、うんうん、番組って実は成長してるんですよ、皆さんっていうね。
そうなんです。
ところはあるんですけど、
うんうんうんうん、
だから声で伝える、音で伝えるっていう部分で、くにさんすげえ好きなことをやりながら、うん、形にしてんなってのはずっと思ってたんで。
ありがたいことで。
だから、最初に思い描いてたものと、こう変わってってんのかってのすごく気になってたんで、うん、聞けてよかったです。
そう、あ、そうですか。
うん。
うん、だから、 なんだろうね、形は変わってるんだけれども、はい、その、こういう感じのことを、伝えていきたいからやってるっていうのは多分最初から変わってないと思います。
はいはい。
うんうんうん。
初志貫徹ですね。
そうですね。はい、声とか音の持つ力みたいな。
はい。
そういうことで、なんかこう、ラジオで何ができるっていう、はい、そういうことに挑戦する。かっこいいね。
そうですね。まあ我々挑戦し続けてますからね。
はいはい。
ずっとチャレンジャーですからね。
うん。でもこれは聞いてくださる方がいらっしゃるから成り立つことであって、ね、はい、いつも思ってます。
そうですね。
もう誰も聞かないとかね。
そうそうそう。
なるとすごい悲しいですけど、うん。やっぱ一人よがりになっちゃいけないっていうのは自分でも思います。これ自分が好きで、こういうことを喋りたいと思っても、やっぱりそれはね、聞いてくださる方が楽しく、
はい、
特に金曜の夜なので、うん、ちょっとこう、お休みになる前のね、はい、その時間にちょっとゆっくりしながら、なんかちょっと国がなんか面白いこと喋ってるなっていう、はい、そういうのを、やってる感じですかね。
ね、もうだ、うん、ね、あの時間、10時までうちの放送があるわけじゃないですか ね、
う
ん、
ですね。
自社制作の番組が放送があって、
うんうん
うん、国さんで落ち着かせて、
そうそう。
で、その後舞子さんで、
そうそう。
で、俺でしょ、
うんうん、
大丈夫かなってたまに思う時があるんですけど。
ね、私も私の番組が終わった後の、うん、
切り替え、
あの切り替え、ギャップか。
ギャップ
あのギャップが、ね、聞いてる人、おーってなるかなとか、なんか思ったりしますけど。
だけどね、一応ね、僕はね、自分が番組作る上では、
うん、
最後ちょっと落ち着かせようっていうところがあるので、最後、ラストナンバーはね、
はいはいはい、
あるので、その辺はね、うん、考えてやってるつもりですけど。
そうですね。
時たま思いっきりゴリゴリのロックチューンで終わってやる時もありますけどね。はい。
ナインティーズだから、まあナインティーズの曲をかけてるっていう。
そうですね。90年代の洋楽、邦楽を中心で、
うんうん
やってますけど、時たま、そうね、昔の洋楽かけてみたりとか、
うんうん、
あとは最新の曲をかけてみたりとか、
うんうん
どっかで聴いてきた、あこういう曲いいなっていうのをかけたりとかっていうのは最後してるんですけど、うん
なるほどね
うん、あと曲の、うんね、洋楽の和訳をうん、まあ紹介して、はい、注釈とかね、講釈とか垂れても意味がないんで、うん、私そんな英語できないんで、曲かけてこう流していくっていうね、っていうことはやってますけどね。
ですよね。やっぱ昔の曲をかけるとね、うん、皆さんその自分の持っているその曲とのなんか記憶みたいなのがこう出てくるから、はい、それもね、音の持つ力というか、うん、そういうのですよね。
はい、
さあ、そんなサウンドアート、皆さんに音を届ける番組200回記念スペシャル。最後にお届けする曲は、セレンディピティ。出かけた先で偶然自分にとっても意味のあることに出くわす。まあそんなような意味ですが、この曲以前に飯田さんとやらせていただいていた、ウィークエンドピピのコーナーで使っていたんです。飯田さんとの出会いもセレンディピティでした。そしてサウンドアートでお届けしている声やトーク、すべての音が皆さんにとってそんな出会いになればいいなと選びました。スターロの曲で、この方は、曲をですね、リミックスするということで、いろんな音をこう合わせて、で、新しいものを作っていくという、そういう形で、曲を作っていらっしゃる方なんですけれども、その方の曲を、お届けしましょう。それでは参ります。Serendipity Starlo featuring Brandon Deshay.
Sound Art Something Delicious
Sound Art 200回記念スペシャル、そろそろエンディングの時間になってまいりました。ゲストに飯田雅之さんを迎えております。なんだかこうそれこそダラダラと喋ってる間に、はい、あっという間に時間が来ましたね。
びっくりしましたね。
うん、なんだかいいんだろうかという気がしますけど。
逆に私はこれでいいのかっていうね。まあまた違った一面をですね。
そう、
皆さん聞いてもらったかな
と。そうそう、多分間違いないこと飯田正幸さんの、はい、いつもの顔とちょっと違う顔が、
そうね、
今日は見れたかなという気がして、はい、まあそうだったら大変嬉しい。ゲストに呼んだ甲斐があったっていう。
もうね、本当人 この番組でゲストでしょう、うん、楽で仕方がなかったね。
あ、そう。うん、
聞かれたことに対して話せばいいだけっていうね。
そう、それですよね。聞かれたことについて喋る方が楽ですね。
そうです。はい。
うんうんうん、こんな風に縁竹縄ではございますが、もう最後までね、なんか舌は回らんし、緊張は半分ぐらい取れたかな、ぐらいの感じなんですけれども、
はい、
最後にですね、はい、飯田正幸さん、これからやりたいことはどんなことですか？
そうですね、一つコーナーはあるんですけど、はい、考えてることはあるんですけど、ほうほう、これ実現するかどうかわからないんで、
うんうん、
ね、発表するのもどうかなとは思うんですが、
は
あ、
どの番組でとかあるんですか？
これがね、どの番組でできるか全くわからない企画を一つだけね、頭の中にあるのよ。
なるほど、なるほど。別にこう、具体的にどこでとかじゃなくて。
なくて、
うん、こんな感じみたいなね。
具体的にこんな感じでやりたいっていうのがあって、それは、別に何について話してるかとか、
うん、
なんだろう、テーマがあるとか、
うん、
じゃなくて、
はい、
ただただ、
うん、
ただただ、そうね、5分ぐらい、
うん、
そうなんだ、っていう合図値を構成してって、
うん、
聞いてる人たちが、
はい、
何について喋ってるのかっていうのを想像させて、
うん、
正解がないまま終わるっていうコーナーやりたいのよ。
5分？
5 分ぐらい。
5分。5分、
長くて5分。
ほうほう。
そうそう。
ふーんって言ってるわけね。
あ、そうなんだ。そういうのもそうだ。あ、こういうこともあるんだね。でもさ、この場合ってさ、また違った側面もあったりするよね。でも、その違った側面ってなんだろうねっていうのを、ずーっと静かにやりたい。
喋、
う
ん、ってるの
ね。そう。
皆さんいかがですか？この番組を聞きたいと思った方、うん、ぜひ、ピッピに、お便りください。飯田正幸のずっとこれを喋ってたいコーナー。
そう。
はい。
そう、5分ぐらい。
5分ぐらい。
やりたいんですけど、はい、どこでやっていいかわからないんで、うん、とりあえず、ずっと思いついてからこれいいのできたなと思いながら。
そうそう。リスナーさんがやってほしいって希望があれば、大体のことは叶いますよね、はい。
でもね、やる場所ねえのよ。
あ、そうなの？
そうそう、やる枠ねえから。
なるほど。
そう。
まあでもわかりませんよ。
どうなんです
かね。とにかくね、私今回この声の行方っていうことで一応テーマにして喋りたいと思ったのは何かというと、
はい、
声に出して何かを言うってすごい大事だっていう、そのことをちょっと言いたかった。で、声に出したことって叶うんですよ。皆さんご存知です？もう声に出した時点で叶っている。あとは、どこでやってくるか待ってるだけ。ね。さあ、飯田さんのこの夢がどこで実現したか、はい、みんなでぜひチェックしたいですね。
そうですね。どこでやんだろうね。
わかんない。
わかんない。
Spotify？
本当あれだよね。今すっげえ無責任なこと言ったからね。
はいはい。
変なプレッシャー最後ね。俺、かけられて終わってくんだね、今日ね。
そう、うん。あ、よかった。こういうことがしたかった。
どういうことだよ。
いつも喋ってるとね、ドキドキしながらプレッシャーがかかってるんですけど、
はい、
私。反対にプレッシャーがかかった
そうですね。そういうことではね。僕、うん、今日このね、1時間ぐらいずっと出させてもらってますけど、はい、楽しかったですんで。
ありがとうございます。
全然僕何のプレッシャーも考え
ない。大丈夫かなと思ったんです
そう。最初にね、事前にこう、うん、こういうことを喋りますっていうのをいただいて、うん、あ、これわし用意せんでも喋れるわっていう、はい、ふうに思いながら。
はいはい。喋、ね、れましたね。
喋れましたんで。
うんうん、うんはい。よかったです、
はい。
はい。皆さんいかがでしたでしょうか。で、こうやってちょっと、いつもと違うサウンドアートなんですけれども、人と喋りながら、番組を作っていくというのも楽しいですね。またそんなチャンスがあったらいいなと思います。それでは皆さん、サウンドアート200回記念スペシャルお聞きいただきありがとうございました。今日オンエアした楽曲は FMPP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FMPP のホームページから入れます。サウンドアート200回記念スペシャル、今日のゲストは飯田正幸さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大先輩。
いや、ありがとうございます。この後の、オトラジナインティーズよろしくお願いします。
よう！今宵のスペシャル視聴旅行はここで終わりです。また来週ご一緒に国と出かけましょう。それではまた来週。